熱血プロトーク。
当番組では様々なゲストのプロならではのこだわりをいろいろ聞いていきたいと思います。
今のトラックかっこいい。
スザクのマークがスタイリッシュなトラック、それがハンナです。人々の暮らしになくてはならない物流という業務を安心安全高品質でお届けします。ハンナは平和の種をまく熱血プロ集団、株式会社ハンナで検索。
はい、本日は、前回に引き続きですね、生きがいワークス熊倉さんに、お越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、前回ちょっと生きがいワークスさんの活動内容ということで、お話を聞きまして、でちょっとエシカルエキスポっていうちょっとワードが出てきたと思うんですけど、まあ、これちょっとインターネットで見て調べていただいたら、出てきますので、規模感であったりとか、どういう、趣旨でイベントが開催されているのか、まあ、そういったこともちょっと調べていただければありがたいかなと思います。でですね、まあ、前回もちょっとお話しいただいた中で、まあ、いわゆるその会社様の、いいところ、要はそのストロングポイントを訴求していくということを、まあ、メインにされているということなんですけど、正直その私が、まあ、パッと思うことは、その訴求に対してなんか生きがいワークスさんとして何かその鋭利なものにつながっているとか、その活動がこういうふうに広がっていってるとか、なんかそういったことってちゃんとあるんですか？
そうですね、今投資をしている最中。
おお、ほうほうほうほうほうほう。
なんですよ。生きがいワークスが設立して今年でもう丸3年経って4年目に突入するんですけれども、はい、まあ、自分がやりたいこととして、はい、ようやっとこう見えてきたっていうような3年経って、う
ん
う
ん
う
ん、はい、
でその自分はその働きやすさをサポートするような、うん、サービスだったりソリューションを、はい、前だったらその家庭常備薬とか検査キットを配って、うんうんうん、はい、それを従業員の人たちに届けてもらうっていうようなことをやってたんですけど、うん、まあ、もっとそのなんて言うんでしょうね、働き方、うんうんうん、その働くときにお金をもらうために我慢して働くっていうような働き方、
はい、
もしくは、うん、その売上利益を上げるための経営、
うんうんうん、
それをやらないで違うことを、要は社員を幸せにするっていうようなことをやってる経営者がいるんだっていうことを伝えることをやりたいんだなっていうことが、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、自分のやりたいことなんだっていうことで、
はあ、
方向性が変わったんですよ3年の中で
なるほど、はあ、はあはあはあはあはあはあ。
なので、
はい、
じゃあそれをどういうふうにやっていくのっていう部分が今やっている最中ですけど、
はい、
そうやってこう皆さんの思いをこう届けていくっていうところのポイントは、
ええ、
そうやってその働く働き方の中に働きがいを実現する働き方があるし、それをサポートするような経営をやっている人たちもいる、
は
い、そんな人たちを知らしめることをサービスだったり、うん、事業としていきたいなと思っていて、
はあ、なるほど、はあ、まあ、いわゆる、まあ、実際またその企業さんの、うん、まあ、PR に関して、うん、例えばその、今こういう、まあ、広報力が弱い会社様がいて、要はその会社のストロングポイントがなかなかそう伝えられない、だからちょっと外注して、うちのストロングポイントをこう拡散してもらえないかっていう受け方ではなく、いわゆるその会社さんに取材を通じて、この会社のここがいいよねっていうことを共感しつつ、まあ、それを要はその外向けに発信していると、まあ、そういったその企業形態というか、その運営の主体はそういうふうに動いてはるわけですよね。
そうです、そうです。で、まあ、PR を請け負うときに、
はい、
まあ、請け負うなんていう気持ちは全然なく、
うんうんうん、
どこでも請け負うって話だと思うんですが、私はそういった企業のファンになっちゃうので、はい、それは人を幸せにするような経営をやろうとしているところとか、やってるところの応援をするんですよ、
はい、
なのでどこの業種っていうくくりではないんですよ。
あ、なるほど
逆に言ったら、売上次第利益次第な経営をやってるような方々は多分知り合わないと思います。
なるほどね、
あ、それが最優先になっちゃう世の中じゃないですか。
あ、そうですよね、確かに。
でも違う経営ってあるかもしんないよっていうところを、まあベンチャーとして伝えていきたいんで、めちゃくちゃとんがってると思ってます、
はい、いやいや、とんがりすぎでしょとんがりすぎでしょそれ。はあ、すごいね。まあ、あの実際もその活動内容の中で、先ほど出たそのエシカルエキスポから、いわゆるその今大学、全国 の, その大学のゼミの方々とその社会的ピッチコンペって言って、そのまあ企業それぞれが悩んでる内容を、要はそのゼミのまあ若いあの考え方をまあ使ってというか、若い脳をしっかりあの何企業に対してまあ向けてもらって、まああのこの課題に対して課題解決をするようなこの提案をいただくっていうようなちょっとまあ機会があって、まあそれちょっと当社参画させていただいてて、まあ大学のゼミの方々とちょっとお話しする機会とか持たせてもらってるんですけど、この前ねズームでちょっとまあ入らせてもらってゼミの方々と喋ったんですけど、あれどうでした米沢、その学生さんの考え方とか、まあ、課題に対するその何共感度みたいな。
そうですね、そのゼミの学生さんの中でもハンナとして出してるテーマに対して、で実際そのテーマの言葉だけ見たら簡単そうやけど、実際難しい内容ですよねっていう風な感じでミーティングした時に言ってくれてた大学の方やったりとか、もうすでにちょっと質問させてほしいですっていうような形でミーティング新しい の,、うんうん、連絡もらってるゼミの学生の方たちもいるんですけど、
うん、
やっぱり私とそんなに年が離れていない学生の人たちでありながら、全然やっぱり視点っていうのは経営者側っていうか会社側の人たちと、逆にこれから考えていく側の今の若い世代の方たちっていうところはすごい視点がそもそも違うなって思ったので、
そやね、
これからのそのピッチコンペに向けて の,、うん、随時のミーティングだったりとか、うんうん、実際その本番どういった形でテーマに合った結果を出してくれるのかっていうのがすごく今楽しみにしてるっていう感じです、
うん、そうだよね。だからその若い人たちはさ、大学生でこれから就職する人たちが、いわゆるその今回の、まあ、生きがいワークスさん含め、大学のゼミがその協力いただいて、まあ、その企業の良さをさらにその訴求していくっていうよう な, なんかこのアプローチの仕方を考えてくれるって、なんかすごい仕組みやと思うね、うん、でそもそも僕らがその出会うことがない、うん、北海道であったりとか、うん、その九州 の,、学校であったり神奈川の学校 の, その人たちが、うん、うちの会社の課題解決をみんなで議論してくれる、なんかそれってすごいことやなと思って、うん、だからその活動が、このギガワークスさんの活動自体が本当にいろんな意味でこれから の, その若い世代 の, 価値観というか考え方の変革を起こすんやろうなと思って、まあ、俺もすごい楽しみにしてるんやけど、この方 そもそもだってこの社会的ピッチコンビってこれいつから始まったんですか。
これはですね、うん、さっきウェルビーングっていう話が、
はい、
1回目にあったと思うんですけど、それがその、
はい、
まあ、3要素がありましてね、
はい、
心と、
うん、
それから体と、
はい、
それと社会っていうことで、社会的健康っていうものも、
はい、
あって初めてそのウェルビーングな状態っていうふうに言われてるんですね。この WHO 世界保健機構 の,、
はい、
その健康であったり、
うん、
もしくは その結果幸せ良い状態、ウェルビーングなので、良き状態って、
はあはあ、
心と体だけじゃなくて社会的健康が満たされた状態だよ、はい、っていうのがウェルビーングなんですよ。
なるほど、はあはあ、意味はそういう意味や、
はい、でそれを実現していくっていうことを研究している団体とですね、
はい、
4回目になるんですけれども、
はい、
それをじゃあ学生のうちから考えてみようっていうことで始めたものなんですね。
ほう、ってことはもう4年目ってことですか。
そうです。で、生きがいワークスが参加させてもらってるのは2年前からっていうこと
です。ああ、なるほどなるほど。
で、生きがいワークスはそれこそまあ、マーケティングで商品考えてくださいとかっていう産学連携だと面白くないから、
はい、
ブライト500を筆頭に、うんうん、そうやって、まあ、ハンナさんを筆頭にですね、はい、人を幸せにするような経営をしている会社を、
はい、
まあ、あの熱血プロ集団っていうふうに本社では言ってるじゃないですか
言ってます
そのベースにあるものとしてどう熱血になれるのっていうのがめちゃめちゃ興味があるわけです。
あ、なるほど。
あの、まあ、1ヶ月熱血でいることはできたとして、
はい、
じゃあそれが5年10年続けられる状態って何なの、それこそウェルビーイングじゃないですか。
あ、なるほど。すごい、だから深いその考えを持ってこの2年前に、うん、まあ、その社会的ピッチコンペに、まあ、こう、あれオブザーバーという形なんですか、入られてるのは。
で、あの、まあ、事務局としてその良さをどう引き出すかっていうことに、
あ、なるほど、
はい、学生側の品質を担保したいと思っていて。あ、
なるほど、はい、これで前あんな怖い顔してたんやなるほどね。まあまあ、ちょっとこれはあんま言える話じゃないけどなるほど。そっかそっか。そうそうそう。ああ、そうや、そう、うん、これそうやけどね、こう3年この前生きがいワークスさんとして、まあ、しっかりとその軌道修正もありながら、運営されてる中で、なんか一番辛かったことって何かあります？
そうですね、あの、私の活動自体を、うん、私自身がこう周りに伝えきれない、伝えてるけど、
はい、
理解していただけない。
うんうんうんうん。
なので最近は伝え方がちょっと上手くなって、
はい、
で理解してくれる応援者もちょっと増えてきてる。
あ、なるほど。徐々にだから浸透していってるわけですよね、
うん、それのずっとのこう繰り返し、うん、で、
うん、
まあ一番はやっぱりこう神さんだったり
奥様ね、
はい、
奥様ね、
まあ、こう一緒にやってる仲間たちがいつまで投資してんだよみたいな感じでね。
なるほど、なるほど、うん、そうですね、まあ、商売であれば投資した回収が必ず発生しますからね、うん、
なのでまあその、ね、売上次第利益次第っていうことをやってないですから、
はい、あ、ですよね、
うん、
ですよね、まあ、そういった企業さんとは、まあ、あのタイアップしませんよっていうスタンスなんで、うん、まあ、そりゃそうですよね。
で私自身がそういうことをやってるので、
うん、
いつ合理性が整うんですかっていうふうに、
あ、なるほど、
神さんから言われる時が辛いです
確かにそれは想像したら辛そうですね、まあ、一番理解ねいただかないとダメなんですけど、まあ、現実的にそのやはりまあ先出すものも必要だと、うん、まあ、いうこともありますので、まあ、それは確かにそれはそうですよね。そうですか、他なんかあります？その辛かったというか、うん、今なんかこう直面してる問題というか、
うんうんうん、そうですね、まあ、そういったことでやっぱり一人でやってる、うん、一社でやってる、うん、まあ、生きがいワークスのことも含めてですけど、
はい、
あの限界があるなっていうふうに思ってるので、
うん、なるほどね、
そこをあのコミュニティだったり、
うん、
コンソーシアムっていう形で活動していけたらいいなっていうふうに思ってます、う
ん、なるほど、わかりました。これまだまだちょっとあの話を聞いていかないと、あの深掘りしていかないと、この魅力の発信をどんどんしていかないとダメなので、あの第3回目、あの次回もあの熊倉さんに来ていただきたいなと思います。はい、本日あの熊倉さんありがとうございました。
ありがとうございました。
リクエストメッセージは FM まほろばホームページのリクエストフォームから、またはファックス0744473622、0744473622までよろしくお願いします。
FM まほろばが6時を お知らせします。